教、教会を信ず石橋牧師です。
私たちの礼拝では使徒信条を学んでおりますが、今日は聖なる行動の教会を信ずという、聖なる行動の教会、この教会を信ずということを学びたいと思います。エフェソ書の4章の1節から10節を中心にして学んでいきたいと思います。教会を信ずという説教題でありますが、教会を信ずということになりますと、教会に来ている方々の顔が浮かんでくると思います。その顔を浮かぶ中で牧師の顔も浮かんでくると思いますが、そういう顔のある教会を信じるのかということになるわけですね。私の本籍は愛媛県温泉郡西中島村熊田、これが最初の本籍です。今は越谷が本籍ですが、瀬戸内海の小さな島、父方の先祖はいわゆる水軍、これが私たちの先祖ということになります。で、元教団議長の小島先生に、私の先祖は中島というあの島、あそこは先祖だ、水軍だって言ったら、石橋君の身を見たらそういえば海賊みたいだというふうに言われまして、私の目が海賊の目、改めて鏡を見たわけです。で、鏡を見ましたら私の目は結構柔和な目をしておりまして、水軍の海賊って結構柔和な目をしてるんだな、そんなふうに思ったわけです。ただ笑われました。今越谷教会では私が柔和な目をしていると言っても誰も信じませんし、残念ながら日本基督教団でも信じてもらえないのが悔しいですが、そのような海賊の目をしている牧師がいる教会を信ずるか、とても信ずることはできない、引いてしまう方が多いかもしれません。ただ使徒信条において教会を信ず、聖なる行動の教会を信ずということで示されていることは人ではないということです。そして今日の聖書からなぜ教会を信ずることができるのかという、そのことが示されてくるわけです。4章の1節を見ていただきますと、そこで主に結ばれて囚人となっている 私はあなた方に告げます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みというふうに示されてまいりますが、神から招かれたのですからというこの言葉が非常に重要であるわけであります。私たちは神様から招かれているわけであります。そして主に結ばれると示されてくるわけであります。主に結ばれると、そのところでパウロが言うことは、主に結ばれた囚人、主に結ばれた囚人、もうこれはパウロのものすごく大きな喜びの中で、感動の中で語っている言葉であります。主の前に私はどんな存在であるか、主に捕らえられた存在、主の囚人ですと喜びを持って語っているわけであります。パウロは今投獄されています。エフェソ書は獄中書簡、獄の中で書いた手紙であります。自由が奪われている、そのような中で自分はこの世の権力者たちによって囚人として捕らえられているけども、しかし自分の心は確かに囚人だ、それはイエス様の囚人だ、イエス様の愛に捕らえられていると語ってくるわけであります。囚人であることが この現実が克服されている。自分が囚人であることは大きな喜びである。主に招かれて主に結びついている。そこに私たちの主を信ずる者の幸いがあるわけであります。主に結ばれるということがどういうことであるか、主に招かれて主に結ばれていく世界がどういう世界であるか、7節から10節の言葉、そこから見ていきたいわけであります。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の墓に従って恵みが与えられています。そこで高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと言われます。登ったというのですから、低いところ地上に降りておられるの、おられたのではないでしょうか。この降りてこられた方が全てのものを満たすために、諸々の天よりもさらに高く登られたのですというふうに示されています。低いところに大いなるお方が、天の父なる神と共にあるお方が低いところに降りてこられた。クリスマスがやってまいりますが、この世に誕生してくださり、私の世界で生きてくださった。そして私の罪を背負って十字架に死んでくださった。罪の深みに置いてきてくださった。低いところに降りたということを、この御言をもってまず思うことであります。しかしこの降りたということについて、もう一つ大きな解釈が示されてまいります。地に降りてこられた主が十字架に復活して天に上げられて、天の神の右に出されて、天の大いなる賜物を持ってまた再び地に降りてきてくださった。すなわち聖霊の神として私たちのうちに降りてきてくださった。そして教会と深くつながり、教会の頭として私たちをその体として切り離せない存在として私たちを招き入れてくださった。そして教会はこのキリストの力が、天上の力が満ち満ちているところ、そこに私たちは招き入れられている。そこで私たちは主イエスにつながっている。だからパウロはもう主の愛に捕らえた囚人ですと告白するほどに、イエス様と神様とその大きな愛につながり包まれている喜びを表現するわけであります。パウロは主に結ばれた囚人というふうに言いました。広岡あさこさん、あさこは、広岡あさこはその時に号泣したと伝えられています。神に触れられるという経験をして、神とつながる経験をして号泣した、それが、広岡あさこであります。広岡あさこ、ご存知ですか？知ってます？知ってる？知ってますよね。そうです。あの朝が来た、昨日はかっこよかったですね。炭鉱の支配人と相撲を取って投げ飛ばす、それをもって、山の男たちの信頼を一気に獲得して、やっと炭鉱の石炭が掘られるようになるということですね。それが昨日の場面。楽しみに毎朝7時半から私は BS の方で見ております。食事をしながら、それが終わったら教会、幼稚園にやってきて、主の祈りを持って幼稚園の朝が始まります。でこの広岡麻子という人は、 まあ、炭鉱、あの炭鉱は有料炭鉱になるわけですね。さらにまた生命会社を再建したり、日本女子大学の創立に深く関わっているという大変な大事業家になっていくわけです。で、九天十期生、これが彼の生涯、彼女の生涯の中で常に心にあって、語り続けた言葉、まあ、七転び八起きという言葉から9回転んでも10回起きるという、まあ、それが、彼女の愛用した言葉、九天十期という言葉を愛用したそうであります。麻子は両親が死んだ時泣きませんでした。夫が死んだ時泣きませんでした。しかしキリストに深く出会う、神様に深く包まれるという経験をして号泣するわけであります。60歳の時に、まあ、一大転機が訪れるわけでありますが、悪性腫瘍が拳2つ、30年間その腫瘍に苦しんでいたがんですね、この切除をするという、手術をするわけでありますが、その手術が成功して天は何かをせよと命を貸したのだ、天から命が借りられたという、そういう思いを抱くわけであります。天、その天の力、神への思いが膨らんでまいります。実際に神様に知らされたとかということじゃなくて、手術の経験を通して、天を感じる、神を感じるということになっていくわけであります。そういう中で、現在の日本キリスト教団大阪教会、当時は宮川ミステル独身でやって、この何も知らない世界、神の世界に身を向けるようになります。幼子のように素直にということが教えられながら、まさに幼子のように信仰の世界を学んでいくわけであります。しかし一つ我慢にならないことがあるわけです。まあ、それは罪人だと言われることが我慢ならない、何にも悪いことをしていない、失礼だ、まあ、そんな思いを持ったそうでありますが、しかし、彼女は深く聖書を読み祈る、牧師から信仰の書が渡されて、聖書を持って祈りの生活をしよう、それに徹しようということで海山に出かけてまいります。そこでもうただただ聖書を読み、ただただ祈り、ただただ信仰の書を読む、そういうことで神様への思いが膨らんでいくわけであります。祈ることができない、雑念が入って祈ることができないと訴えたときに、牧師から幼子が父に甘えるように心にある願いを祈ればよいというふうに言われた言葉、今まで甘えることがなかった、甘えることがない人生から甘えられる世界があると驚きを持ってその言葉を受け入れるわけであります。非常に素直に神を信じて神を祈る、そういう中で神様に触れられるという経験をするわけであります。そこで神様を深く感じて号泣する。夫を亡くした時も両親を亡くした時も泣いたことがなかった、まあ、そういえば今までのテレビの中で泣いたところないですね。泣いたところ多分ないと思うんですね。あったとすれば嘘です。それは泣いたことがなかったのに神様に触れられるという経験をした時に彼女は号泣するわけであります。そしてそれからは、大事業家であったわけでありますが、その道を捨てて また女子教育に力を注いでありますからましたが、それも、することなく、ただただ主イエスを伝える伝道に邁進する人生を送っていくわけであります。朝が来たがそこまで、放映するかどうかは分かりませんが、大阪教会で、彼女は実践する、そのことでガラッと人生が180度変えられていく。もうパウロが今まで自分が持っていたものは憤怒のように思えた、もう福音に生かされる喜び、捉えられる喜びを思うという、今までのことは憤怒のようなものだというふうに言ってますが、まさに今までの大事業家としての栄光の人生をスパッと捨てて、主の愛の中に飛び込み、そしてそれを伝えるものとして晩年は過ごすわけであります。洗礼を受ける、大阪教会で洗礼を受ける、これが出発点であります。4節から見ていきますと、体は一つ、霊は一つです、それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれたものともないです。主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、バプテスマは一つとパウロは語っていくわけであります。これは洗礼を受ける時の信仰告白でありました。非常に純粋な信仰の告白がなされています。この信仰がずっと私の教会にも伝えられてきているわけであります。受け継がれてきているわけであります。洗礼を受けることが出発点となって、洗礼によってイエス様の十字架とともに古い自分が死ぬ、朝子のこの古い自分が死ぬということが、それからその後、腎臓炎にかかって、3ヶ月か6ヶ月特に伏すという、そういう時があります。その苦しい時代をですね、これは自分が古い自分に死ぬことだ、新しい命に神聖に生きる時なんだということと、ことを受け止めていくわけです。その次の病も大きな転換になっていくわけでありますが、イエス様の十字架とともに古い自分が死ぬ、罪の中に死に行く、復活のイエス様とともに新しい命に生きる、復活の命に預かって新しい死の命に預かって生きる、それが洗礼において起こることであります。そして尊い主の御からなる教会に招き入れられて、その体を支える一つの部分として、主体として、切り離せない存在として、教会の中で私たちが用いられていく、上からの賜物が与えられて、この教会を建てていくために、主の御からなる教会を建てていくために、私たちが用いられていく、その喜びがここに伝えられていくわけであります。一節のところをもう一度見ていただきますと、そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に進めます。神から招かれたので、ですから、その招きにふさわしく歩き、一切高ぶることなく、柔和で寛のような心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて、霊による一致を保つように努めなさい。主に招かれて、主に結びついて、その、いかなる教会に招かれている、つながっている。だから、高ぶることなく、柔和、寛容、愛をもって、忍耐をもって、平和の絆に縛られて、霊の一致を持って生きる、そのように努めなさい。 と示されていること、示されているわけであります。主に出会った喜びの中で、そうしようと決意をするわけでありますが、しかしこのところを読みながら、そこで出てくる言葉はごめんなさいという言葉であります。日常の生活の中で柔和、寛容、愛、忍耐、遠い自分の姿、一致よりも分裂、平和よりも争い、そういう中に身を置く自分、それを見つめざるを得ないのであります。そこに出てくるのは悔い改めの思いであります。しかし私たちは悔い改めて主の前に招かれて、悔い改めて主の御言葉をこのように礼拝において聞くことができる。日曜日ごとにこの主の御体の教会に招かれて、そこにおいて悔い改めて、悔い改めることができる。悔い改めた者の祈りを聞き、そして主はこの私の罪を許してくださる。この礼拝において許しの神に深く私は出会っていくことができるわけであります。そしてそのつながりは断ち切られることはない。日曜日ごとに尊い主とのつながりは断ち切られることはない。その恵みを味わいながら私たちの生活、信仰者の歩みがなされていくわけであります。教会はそのようなキリストの力が満ち満ちているところ、だから聖なる行動の教会を信ずと告白することができる。それは神を信ずる者の大きな喜び、この教会に招かれてつながっている、そのことが私の大きな喜びとして受け止められ、心からの教会を信ずと告白する告白へと導かれるのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に聞くことが許されまして感謝いたします。教会を信ずと告白する、その告白をエフェソの手から学ぶことができて感謝いたします。私たちの生きる世界、その現実、私たち自身、大きな罪の中に歩むのであることを思います。罪の技が大きな衝撃と大きな悲しみをもたらします。世界は今そのことで苦しんでいます。この地上を、世界を愛される愛の中にある世界であることを思いながら、ひたすら主の許しと憐れみを求めます。どうぞキリストの平和がこの世界に確立することができますように。また私はその教会を信ずとの確信の中で、罪と戦う中で神様から許されている、そのことを深く受け止めながら、教会を信ずとの告白のもとに生きる幸いを深く味わいするものとして生かしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。